FBS ヨハネの福音書へようこそ。今日はヨハネの18章の33節から40節を見ていきます。ピラトと題して見ていきます。今日主の言葉を聞いていきましょう。 FBS へようこそ。 FBS では目的として普通の一般のクリスチャンがイエスの弟子として成長し、イエスの弟子を作り、御言葉を通して全ての良い働きのために十分に整えられたものとなるためです。弟子というのはイエスを知り、イエスに従い、イエスから学び、またイエスのようになっている人です。毎回強調していることですけど、 FBS のとっても単純な読んで書いて分かち合って聞くということをやり続けてください。聖書の言葉にを黙想し、このオーディオを聞き、もっと一つ一つの章に対して、知識見解が与えられると信じています。私たちの目的というのは、一人一人が食べさせられ素晴らしいメッセージを与えることでもないです。私たちの目的というのは、一人一人の弟子が良い働きへと整えられていくことです。イエスに従って御言葉を理解し、神との関係の中で成長し、それを通して神に召された働きのために、多くの実を結ぶことです。マタイの22章の37節で、イエスは彼らに言われた。あなたは心を尽くし、命を尽くして、知性を尽くして、あなたの神主を愛しなさい。私たちは頭を使い、神様を愛し、御言葉を黙想し、神の言葉を理解するように、また人生に応用していくことを通して神様を愛します。弟子というのは、神様を愛すために聖書を学んでいる人たちです。今日主の言葉を聞くにあたって心を整えていきましょう。一緒に祈りましょう。天の父なる神様、あなたの御言葉感謝します。私たちあなたを愛し、主とし、あなたが私たちの学び、黙想、また応用を私たちにのうちに生けるキリストの礼法として可能にしてください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈ります。アーメン。33節から36節。そこでピラトは再び総督官邸に入り、イエスを呼んでいった。あなたはユダヤ人の王なのか。イエスは答えられた。あなたはそのことを自分で言っているのですか？それとも私のことを他の人々があなたに話したのですか？ピラトは答えた。私はユダヤ人なのか。あなたの同胞と祭司長たちがあなたを私に引き渡したのだ。あなたは何をしたのか？イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。黙想の質問。イエスが私の国はこの世のものではないと言ったのはどのような意味ですか？これはピラトにどのようなことを伝えましたか？イエスはどの王国について話していますか？他の福音書からもわかることなんですけど、ユダヤ教のリーダーたちはイエスをいろんなことを通して批判しました。ピラトに対して、イエスが王だというふうに言ってるから殺さないといけないというふうにも言いました。彼らは、この男が政治的に危ない人です、この人は反逆の罪を犯しているというふうにピラトに伝えました。ピラトはここに集中しているようです。イエスが本当に革命を起こそうとしていて、反逆罪、ローマに反対して対抗しているのかということを調べていた。ピラトは自分の 総督官邸に戻り、イエスにこのことを聞きました。ピラトはこの官邸から出入り何回もするのが18章から19章で見られます。彼はイエスに、あなたはユダヤ人の王ですかと聞きます。ピラトはイエスに慕っている群衆がいることも知っていて、ユダヤ教のリーダーたちがこいつは自分が王だって言っているということも分かりました。ピラトが聞いていたのは、あなたは王だって言っているんですか？ローマ帝国に反発して自分の国を建てようとしているんですか？イエスがピラトに、これは自分の質問ですか？誰かに聞いた話を聞いているんですか？ピラトは、イエスは何を言っているのかとよくわからなかったかもしれない。でもユダヤ教の大祭司たちが、あなたは私のところに連れてきてこのように言っているというふうに伝えました。イエスがローマからの質問なのか、ユダヤ教のリーダーたちの視点をピラトが語っているのかという質問をしていました。イエスはローマの視点からは王でもなかった。でもユダヤ教の視点からイエスはメシアだと自分で言っていた。彼らの王だっていうふうに宣言をしていました。イエスはピラテに、私の国というのはこの世のものではない。イエスは政治的な王国を建てようとしていませんでした。でもイエスは霊的な王国を設置しに来ました。ピラトに明白に分かったことというのは、イエスはローマに対して威嚇でも何でもなかった。ローマに対して反発して新しい政治的王国を作っていなかった。イエスは福音書でいっぱい神の国について話します。イエスはこの世に、世界に戻ってきて、永遠の王国を設立します。しかし、今は神の王国というのは、この世の王国と、この世の暗闇の王国のと一緒に存在します。キリストの支配下に生きている人たちは、神様の王国の中で今、ここで生きていくことができます。37節。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか？イエスは答えられた。私でが王であることはあなたの言う通りです。私は真理について証しをするため生まれ、そのために世に来ました。真理に属する者は皆、私の声に聞き従います。黙想の質問。イエスが、真理に属する者は皆私の声に聞き従いますというふうに言っています。なぜこの発言がピラト、また今日の私たちに対するチャレンジなんでしょうか。ピラトが、あなたが王様ですかとイエスに聞き、イエスが、はい、あなたの言う通りです。イエスが認めていきます。イエスは王とされ、ローマへの威嚇でないこともはっきりとしました。私の国というのはこの世のものではない。というふうにイエスが答えたからです。イエスがこの発言をしたのは、ピラト、またすべての人にをチャレンジするためです。私がこの、ためにこの生まれてきて、この世に来て、真実について証しをしました。真実に属する者というのは皆私の声に従います。ここでイエスが言おうとしていることはとっても明白にわかることです。真実というのはイエスのうちにある。イエス以外には人間的な哲学や論理。でもイエスを他にして真実というのはない。でも人はみんな自分で自分の真理を作りたい。みんな神様、自分の 論理の外にある神様の真実というのをにひれ伏したくない。神様のルール、また権威のもとに従順になりたくない。38節から40節、ピラトはイエスに言った、真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人のところに出て行って彼らに言った、私はあの人に何の罪も認めない。杉越の祭りでは、誰か一人お前たちのために釈放する習わしがある。お前たちはユダヤ人の王を釈放することを望むか。すると彼らは再び大声を上げて、その人ではなくバラバをと言った。バラバは強盗であった。ピラトが真実とは何なのか、真理とは何なのかという質問はどのような意味がありましたか。ピラトの行動というのはどのように真理を否定しましたか。ピラトが聞いた真理とは何かという質問は有名な質問です。ピラトがこれを通してどのような意味を持っていたのか、いろんな解釈があります。私の考えを伝えたいです。ピラトがここで言っているのは、絶対的な真理というのはない。または、人間が真理というのを理解するのは難しいというふうに言おうとしていたのではないでしょうか。今日、特に西洋文化では、ポストモダンな文化では、同じことが見られます。どんな法律や権威も、モラルの基準も、従いたくない。私たちが、神様がモラルのルール、基準を制定したということを否定すれば何でもできる。誰も何でも間違ってる。正しい言う権利がなくなってしまう。それはただあなたの意見です。そういう意見もあります。そういう、倫理観もありますということで終わってしまいます。このようなところに到達すると、神様の基準ということを心配する必要がなくなってしまいます。これは人間が神様を拒否しているからです。神様がいないと絶対的なことがなくなります。絶対的な価値観がなかったら、真実というのもなくなります。そのため人々は哲学的にどんなに悪いことでも正当化していきます。社会の崩壊というのも神の否定、神のルールを、否定するところから始まります。これがこの真理とは何なのかという質問の危険性です。ピラトは大祭司たち、ユダヤ教のリーダーたちのところに行き、イエスには何の罪も見当たらないよというふうに言いました。ユダヤ教のリーダーたちはもうピラトにイエスが死んでほしいというのを何回も伝えてきました。ピラトはイエスが無実だというのも知っていて、ちょっとはイエスを自由にしようとしました。でもローマの権力者としてピラトは正しいこと、正義を求めるはずだったのに、彼はそうではなく、真実って何という質問で、自分のモラル的な抽象感を見せてしまいます。またピラトの行動から、ピラトは真理によって生きていなかったこともわかります。ピラトは正しいことをやろうとした。ユダヤ教のリーダーたちと交渉をし、杉越の祭りに一人釈放する習慣があるから、イエスを釈放しよう。ユダヤ人の王を釈放しようというふうに言いました。それに対して群衆は、いや、バラバを、バラバを、イエスではなくバラバをと叫びました。バラバは悪名高い犯罪者であり、強盗でした。ピラトはイエスがローマ帝国に対して威嚇のない、問題のない人だということを知っていた。正義を求めるふりはしました。でも最終的には 群衆に負け、イエスを十字架にまで送りました。無実なのに、無実だと知っているのに、ピラトは真実を知っていきながらも、行動で真理を否定しました。この人間の憎み、弱み、不正義を通して、イエスが私たちの罪を許すために、私たちを神と和解するために、神の計画の一部として十字架で死にました。イエスはバラバの身代わりになりました。イエスはペテロの身代わりにもなりました。イエスを否定したのにもかかわらず、身代わりになってくれました。イエスはまた同じようにあなた、私のために身代わりになって、私たちが真理を理解しようとしない妥協をするにもかかわらず、私たちの代わりに十字架にかかってくれました。私たちは自分で気づくよりもペテロやピラトのようです。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、私たちピラトみたいだということを告白します。私たちは真理について語るかもしれないけど、私たちは行動を通してそれを否定します。あなたの愛と憐れみに感謝します。あなたが罪人のため、私たちみたいな罪人のために死んでくれたことをありがとうございます。私たちがあなたの王国に今、今日一緒に住むことができることを感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。